福祉横浜191号福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2019年3月191号編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地電話 045-201-2090 ファックス 045-201-8385 E メール福横fukuyoko@yokohamashakyo.jp ホームページ http://www.yokohamashakyo.jp福祉横浜からのお知らせ。テープ版を作成する機材の製造が中止されているため、現在使用している機材が故障した場合には、福祉横浜のテープ版の作成はできなくなります。福祉横浜はデイジー版も作成していますので、お早めにデイジー版に切り替えることをお勧めいたします。デイジー版を聞くためには、プレックストーク PTR2 や PTN2 などのデイジー図書再生機が必要です。デイジー版をご希望の方は、横浜市社会福祉協議会福祉横浜担当、電話 045-201-2090、 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp へご連絡ください。なお、横浜市社会福祉協議会のホームページから録音版を聞くこともできます。http://www.yokohamashakyo.jp 福横 fukuyoko/index.html この号の主な内容は特集住民の小さな声を町ぐるみの大きな取り組みへ住んでよかった住み続けたい町づくり2ページ3ページ福祉の仕事基幹相談センターの相談員4ページレッツトライボランティア2019年春新しい生活とともにボランティアを始めてみよう5ページ支社協情報第4回横浜地域福祉フォーラム実施報告6ページ三助会員のご紹介7ページみんなの気持ちありがとう8ページ寄付者のご紹介9ページみんなの声10ページ福横クイズ11ページ広告 PR 編集後期社協からのお願いとなっております。表紙特集住民の小さな声を町ぐるみの大きな取り組みへ住んでよかった住み続けたい町づくり私たちの町の地区社協地区社会福祉協議会の略称 写真があります。キャプション、青葉区神谷本地区社会福祉協議会主催地域ふれあい会の様子。横浜市ユートピア青葉萌木の地域ケアプラザ2月9日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事、基幹相談支援センターの相談員、4ページ。レッツトライボランティア、2019年春、新しい生活とともにボランティアを始めてみよう、5ページ。支社協情報、第4回横浜地域福祉フォーラム実施報告、6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、住民の小さな声を町ぐるみの大きな取り組みへ。住んでよかった、住み続けたい町づくり。私たちの町の地区社協、地区社会福祉協議会の略称。世の中が便利になっても、人とのつながりなしでは解決しきれない暮らしの困りごと。近隣のつながりを生かし、深刻化する前に気づいて、制度や地域の助け合いに結びつけることが大切です。それぞれの町で、一人一人の困りごとを解決できる地域づくりを進めています。小さな声を活動につなげ、話し合いを土台に、町ぐるみの取り組みへと広げていく地区社協を紹介します。横浜の地区社協とは、横浜は市内のほぼすべての町に地区社協があります。町の名前を冠したその数256、平成31年2月現在、ずっと住み続けられる町であってほしいという願いを原動力に、一人一人の困りごとを解決できる地域を目指して、住民自身の手で町づくりに取り組んでいます。地区社協の構成、自治会町内会、民生委員、児童委員、障害児者団体や子育てグループ、老人クラブ、青少年指導員やスポーツ推進委員、保健活動推進員、保護司会、厚生保護助成会、学校 PTA、企業商店、福祉施設、医療機関などで自主的かつ公共的なネットワークを作っています。青葉区神谷本地区社協の取り組み。神谷本地区は柿の木台、萌木の、御嶽台、神谷本町の4つの町で構成され、東急田園都市線藤ヶ丘駅の北側に広がる住宅地。昭和50年代より宅地造成が進み、働き盛りが多く転入してきた。人口13,930人、世帯数6218世帯、高齢化率 24.8%、 65歳以上の人口3457人、平成30年9月末現在。青葉区の神谷本地区社協のエリアを表す地図があります。一人の民生委員の声から始まった青空サロンを紹介します。小さな声から、見守りにつながるご近所付き合いを。きっかけは民生委員のつぶやきから。神谷本地区民生委員児童委員協議会会長の藤田さん。ご近所付き合いから見守れるつながりを作りたい。50世帯程度がいいとも聞くし、うちの町の町内会長に相談してみよう。柿の木台町内会長の梅木さん。いいね。まず僕や井ノ口さんの番地で懇談会をやってみよう。柿の木台町内会役員の井ノ口さん。集まっていろいろ語り合いましょう。藤田さん、梅木さん、 井ノ口さんの写真があります。ご近所がつながった。改めてお互いの暮らしぶりや人柄を知ることができました。柿の木台の誰でも立ち寄れて話に加わってもらえる懇談会にしたいと、何回かの開催を経てすぐ近くの公園で行う青空サロンの形になりました。青空の下で多世代が集まるようになった懇談会、青空サロン。青空サロンの様子の写真が2枚あります。1枚目、一時避難場所でもある公園。2枚目、8歳児にはここに集まろうね。写真終わり。イラストがあります。3人の会話。実は夫を亡くして心もとないわ。気になっていたけれど声をかけるきっかけがなくて、久しぶりに話せて嬉しいわ。2人の会話。あなたもゴルフがお好きですか。ええ、今度ご一緒しますか。イラスト終わり。一歩踏み込んだお付き合いを生む交流、見守り合いへ。柿の木台住民の体験談。実は認知症だった A さんのあわや行方不明を防げました。11月の朝、ある住民がパジャマ姿で歩く近所の A さんと出会いました。東京へ仕事に行くんだと、駅ではなく国道へ向かおうとします。ひとまず A さんが落ち着くまで一緒に歩いた後、寒いから帰りましょうと連れて戻ったところ、 A さんの妻が夫がいないと、隣近所が A さんがいないとパニックになっていました。夫はずっとここに住んでいたいと言うけれど、家族は私一人で目も離せず、どうしていいかわからないと。これを機にご近所で携帯電話の番号を交換して、ご近所みんなで見守っていくこととなりました。パジャマ姿の A さんと声をかける住民のイラストがあります。隣近所の人々の顔のイラストがあります。ご近所で顔を合わせていたから防げたんだね。私たちも携帯電話の番号や連絡先を交換しましょう。イラスト終わり。柿の木台の町ではこうした番地単位のつながりと見守りの取り組みが広がっています。町ぐるみに広がる。地区社協が活動を応援し理解を広げる。神山本地区社協は柿の木台における見守り活動や地域ふれあい会、表紙のような住民交流の機会などの取り組みを応援しています。話し合いの場である地区社協理事会では、いつまでも暮らし続けたい町を合言葉に、取り組みの一つ一つの状況について共感を持って受け止めています。そして、人材、情報、資金、理解啓発などの必要な支援を検討実施し、町ごとの取り組みを地区全体へと広げています。これが神山本流。建設的にとことん話して力を生かし合う。他人任せにせず自分ごととして捉える。活動をサポートし合い次につなげる。誰でも参加できるよう町内会加入にこだわらない。写真が2枚あります。1枚目、神山本地区社協会長の杉浦さん、事務局長の村田さん。2枚目、神山本地区社協理事会の皆さん。写真終わり。地区社協の役割。話し合う場から3本の矢印が出ています。様々な活動、活動の応援、理解を広げる。神山本地区社協の青空サロンへのサポート。様々な活動として別の交流活動の参考事例に。活動の応援として活動費の助成。理解を広げるとして広報紙面で活動を周知。 活動の周知として、柿の木台の青空サロンのような活動が広く深く浸透していくように、畜社協広報誌は全校配布されています。子ども会役員に紙面のアドバイザーになってもらって、子育て世代にも読んでもらいやすくなりました。広報誌の写真があります。こうしたサロンへのサポートやサロンの様子は、畜社協の話し合う場で共有されています。畜社協活動を詳しく知りたい方、横浜支社協が取り組む地域づくりで検索。畜社協の手引きをダウンロードできます。畜社協の手引きの写真があります。問い合わせ、青葉区社会福祉協議会、電話 972-8836、横浜市萌木の地域ケアプラザ、電話 974-5402、横浜市社会福祉協議会地域活動部、電話 201-8616。福祉の仕事シリーズ39、基幹相談支援センターの相談員、社会福祉法人ル・プリ緑地域活動ホーム青空緑区基幹相談支援センター相談員主任中村美美さんに聞きました。障害分野の連携の基幹として、ご本人ご家族が安心して暮らしていけるよう知恵を絞っています。この仕事を選んだ理由。高校生の頃から福祉に興味があり、大学は福祉学科で学びました。福祉職を専門職採用する横浜市に入職。知的障害者施設に勤務して以降、知的障害分野の奥深さに引きつけられ、障害と母子福祉分野で30年近く経験を積んできました。より時間をかけて相談者に伴走していきたいとの思いを強くしていた中、5年前に先輩の勧めもあり、一念発起して地域活動ホームの相談員に転職、基幹相談支援センター以下基幹を担当し、現在に至ります。日々の仕事。基幹の相談員は知的、身体、精神障害のある本人やその家族が住み慣れた町で暮らしていくために、就学や就労、経済的な悩み、将来のことなど幅広い相談に応じます。命に関わる緊急事態の対応や、特別支援学校卒業後の相談先として、安定した生活を送るためのお手伝い、また、生きづらさを感じる方のお話などを伺っていく中で、一人一人の課題がどこから来るのか解きほぐすこともしています。また、支援体制の強化や人材育成、社会資源の活用・開発などの地域づくりも担当しています。昔はどこにでもいた、ちょっとおせっかいだけど、困っている人の背中を押すのが上手な、隣のおじさん・おばさんのような距離感が相談員としての一つの理想像のように思っています。喜び、やりがい。基幹のことを連携の基幹と表現する人もいます。例えば、親が付き添えない日も学校に通いたいという本人の願いを叶えるため、福祉専門職はもとより、町の人たちと幅広く協力していく要の役どころです。相談者の願いが叶えられたときはもちろん、支援者全員がチームとなってあらゆる知恵を絞り、本人の幸せのために試行錯誤して得られた結果について、本人と共に皆で、ひとまずよかったね、とねぎらい合えることに喜びを感じます。この仕事を目指す人へ、まず相手に興味を持つこと、そして、五感を総動員させると、たくさんの学びや気づきがあります。そうした経験を重ねることで、相手に対する興味、想像力が身につき、 本人が自らできることを見出せるようになります。そして本人の力を信じて引き出せる相談員として一歩前進できます。そのために休日には仕事のことを忘れて好きなことをする、それが人間力を磨くことにつながると思っています。機関相談支援センターの相談員、知的・身体・精神障害のある本人及びその家族を主な対象に、総合的・専門的な相談支援を実施するとともに、地域の相談支援体制の強化や地域移行・地域定着の促進、権利擁護・虐待の防止などに取り組む。機関相談支援センターとは、障害に関する地域の総合相談支援機関として、平成28年4月から各区の社会福祉法人型障害者地域活動ホーム、以下地活に設置、区福祉保健センターや精神障害者生活支援センターと両輪となって、障害分野の相談に応えるとともに、地域の方や関係機関とも連携し、地域づくりを進めている。地活とは、市内全区にある在宅の障害のある本人及びその家族等の地域生活を支援する横浜市独自の拠点施設。緑地域活動ホーム青空、緑区。社会福祉法人ルプリが運営する地活。主に緑区の知的、身体、精神障害のある本人とその家族を対象にしている。ホームページ http://www.shikoukai.jp/aozora/ 電話 929-2566。 こんな悩み事もお電話をお待ちしています。周囲になじめない、孤立感を覚える、仕事が長続きしない、学校に行きにくい、何が他の人と違うのかしら、など。写真が2枚あります。1枚目、中村美美さん。2枚目、若い相談員を育てていくのも重要な仕事になっている。写真終わり。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会企画部、電話 201-2090。 横浜市内の福祉人材に関する求人情報、ウェルジャン求人情報、横浜市介護人材求人情報システム、それぞれの QR コードがあります。
レッツトライボランティア。2019年春、新しい生活とともにボランティアを始めてみよう。進学、新社会人、定年、新しい一歩を踏み出すとき、ボランティアを始めてみませんか？どんな活動があるのかな、どこへ行けばわかるだろうと思ったら、横浜市ボランティアセンターのホームページ、市ボラセンホームページをご覧ください。あなたに合ったボランティアが見つかるかもしれません。横浜ボランティアで検索。市ボラセンホームページでボランティア情報を探してみよう。ボラちゃんも市ボラセンホームページでボランティア活動を見つけたようです。活動先での新しい出会いなど、これからが楽しみですね。ボラちゃんのイラストがあります。ボラちゃん、何かボランティア始めたいな。パソコンを見ているボラちゃん。どこで探せばいいかな。あ、ボランティア情報が載っている。電話をかけるボラちゃん。〇〇会ですか？市のボラセンホームページを見たのですが。スタッフの男性。〇〇会へようこそ。ボラちゃん、こんにちは、はじめまして。イラスト終わり。市ボラセンホームページ掲載の おからさんはここがいい。おからさんは高齢の方向けのサービスや障害のある方の仕事の場として革製品作りやカフェを運営しています。市ボラセンホームページを見てボランティアを始めました。特定非営利活動法人フラットハート、おからさん港北区、カフェ&アトリエ。小笠原直子さんカフェ。1、活動回数週1から2回。2、時間4時間または6時間。3、経験6ヶ月。4、活動内容利用者の見守り菓子作り補助。市ボラセンホームページの情報から温かい雰囲気と活気を感じました。来られる時に来てと言われるので無理なく活動できます。清水和子さんアトリエ。1、活動回数週2回。2、時間4時間。3、経験10ヶ月。4、活動内容革製品作成の補助話し相手。障害のある方の話し相手気軽にという募集案内を読んで、自分にも何か社会貢献ができればと手伝い始めたのですが、利用者の上達に刺激を受けて革製品作りを勉強したいという欲が出てきました。杉山勉さんアトリエ。1、活動回数週2から3回。2、時間6時間。3、経験1年。4、活動内容アトリエ作業とプログラム運営補助話し相手ホームページ作成。67歳でリタイアし、横浜市のシニアボランティア制度に登録後、デイサービスでの活動を経ておからさんに来ています。障害のある方のサポートは難しいと思いながらも自分なりに接しています。3人の写真があります。活動先の方に伺いました。理事長青木恵美子さん。当法人のスタッフから市ボラセンホームページのことを聞いたのがきっかけで募集情報の掲載をお願いしました。大学生7人と一般の方5人から応募があり、反応の良さに驚きました。活動に来てくれた方には最初に運営法人としての理念を伝えています。ボランティアを通じておからさんに通ってくる利用者と接し、障害のある方たちのことを知ってほしいと思います。写真が2枚あります。1枚目、おからさんある日のプログラムの様子。利用者もボランティアも一緒に 1,2,3。 2枚目、理事長青木恵美子さん。写真終わり。ボランティアセンターから、ボランティアを始めようと思ったら気軽に市ボラセンホームページをチェックしてみてください。電話や窓口で相談したい方は市ボランティアセンター、または各区のボランティアセンターへお問い合わせください。横浜市ボランティアセンター、電話201-8620。市ボラセンホームページはこちら、 QR コードがあります。区ボランティアセンターはこちら、 QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。実施報告。第4回横浜地域福祉フォーラム、縁で彩る支え合い。平成30年12月6日木曜日に、3会場、館内ホール、浜銀ホール、ビアマーレ、健康福祉総合センターにて開催。午前の基調講演では、つながるクリニック院長の八森敦先生から、誰もが住み慣れた場所で自分らしく生きていくため、同じ地域の住民としてできることは何かを医療職の視点からお話をいただきました。 また午後には、暮らしを支え合う地域づくり、地域に根ざした権利擁護や福祉施設の地域貢献など4分科会を行い、先進的な取り組みの報告を通じて、横浜の地域福祉を皆さんと一緒に考える機会となりました。写真が2枚あります。1枚目、基調講演、八森敦先生。2枚目、基調講演の様子、館内ホール、大ホール。1149名の方にご参加いただきました。写真終わり。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会企画部、電話 201-2090。 三助会員のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。30年10月31日から31年1月31日新規受付継続受付分。団体会員、税理士法人中田パートナーズ会計、株式会社エースプラン、株式会社横浜住生活、株式会社江戸生、 NPO 法人象の歌、有限会社アーバンハウス、株式会社アース&ウォーター。個人会員、星崎清美、須藤康蔵、我妻八重子、中丸義久、石田隆、竹若信彦、純不動継承略。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会総務部、電話 201-2096。 詳しくはホームページをご覧ください。 QR コードがあります。みんなの気持ちありがとう。皆様から寄せられたご寄付は、市内の市民活動団体、障害自社団体の支援のため、有効に活用させていただきます。ご寄付いただきました、善意銀行、株式会社三好商会、建材総合商社の株式会社三好商会様から、創立70周年を記念して、横浜支社協善意銀行へご寄付をいただき、12月19日に贈呈式を行いました。今回の寄付金は、横浜ふれあい助成金の財源として、高齢者や子育てを支援する団体や障害当事者団体といった市内2000を超える団体に幅広く活用されます。寄付についてはご希望に応じて贈呈式を実施し、ホームページやフェイスブックでご紹介しています。企業の周年事業として、横浜の地域福祉活動へご寄付をお考えの際は、お気軽にご相談ください。贈呈式の写真があります。70周年を記念して地域に貢献を。感謝状を持つ株式会社三好商会の水品正弘会長。藤井本部長。写真終わり。横浜市ボランティアセンターフェイスブックはこちら。QR コードがあります。寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。純不動継承略。30年10月1日から12月31日受付分。善意銀行、金銭寄付者。山崎康則、株式会社有石、株式会社三好商会代表取締役社長、水品陽一。横浜シニアボランティアポイント登録者。宗教法人新如園。横浜冷凍株式会社。ブックオフコーポレーション株式会社。匿名1件。善意銀行物品寄付者。横浜信用金庫。独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構。ノアグローバルエンタテインメント株式会社代表取締役不破陽介。株式会社日立物流南関東 日立物流真心基金、千代高工建設株式会社、匿名1件。横浜 II 基金寄付者、片岡茂子、宗教法人世界平和統一家庭連合横浜家庭協会3件。横浜シニアボランティアポイント登録者、公益財団法人神奈川霊園、匿名1件。障害者年記念基金寄付者、共に生きるふれあいバザー実行委員会代表綱川健一2件、ふれあいチャリティーバザー実行委員会3件。横浜シニアボランティアポイント登録者、匿名1件。福祉基金寄付者、横浜市女性団体連絡協議会、横浜シニアボランティアポイント登録者、匿名1件。横浜寄付本寄付者、大島清子、野間千恵子、NEC ネッツ SI 株式会社神奈川支店、佐伯春夫、ゆり子、横浜市社会福祉センター利用者一同2件。社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会、社会福祉法人横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会2件。社会福祉法人横浜市磯子区社会福祉協議会、横浜市東長屋地域ケアプラザ、ウィリング横浜利用者一同2件。横浜市くずがや地域ケアプラザ利用者一同、社会福祉法人横浜市西区社会福祉協議会、南区福祉保健活動拠点利用者一同、江南区福祉保健活動拠点利用者一同、フォーシーズンズビラそよ風、横浜冷凍株式会社、匿名10件。みんなの声、前号の感想。福祉っていいですよね。本誌に目を通すと知らなかった活動が紹介されていたり、みんなの声でも人を思いやる温かい心をお持ちの多くの方々がいらっしゃることも実感できるし。南区山ちゃん。横浜寄付本について初めて知りました。福祉の活動に参加できるのであれば、必要のない本を処分する前に、寄付本回収ボックスを利用したいと思いました。磯子区 YF。千羽鶴を再生しているなんてすごい驚きです。それに平和公園の記念品の再生は平和に役立つと思います。南区ガッチャン。いつも楽しく読んでおります。横浜市の福祉活動の内容がよくわかりますので、読んでいて今後の福祉について希望が持てます。私の両親も年老いていくにあたり、いつも一緒にいることができないため、後見受任団体のお世話になることがあると思います。私は横浜山彦の活動に大変関心を持ち、今後、木団体の活躍に希望を持って応援したいと思いました。市外、TF。人が安心して生活できるよう、後見人は大事ですね。専門家の活動に期待します。広北区 SN。 平成30年7月豪雨災害の被災地を職員派遣で支援していただき大変感心しました。続き区 KS。 福横クイズ、ご応募ご感想お待ちしています。バッグインバッグにもどうぞ。小回り聞くお出かけバッグ、信玄袋プレゼント。青葉区にある工房ルフレ地域活動支援センタートライアングルの人気のお品で、スマートフォンや財布など必需品を入れてこの袋だけ持って出かけられるように裏布を当ててしっかり縫製してあります。メンバーがミシンで一つ一つ丁寧に仕上げています。信玄袋の写真があります。柄はお任せください。 クイズ1、特集、横浜市内の地区社会福祉協議会は全部で〇〇〇箇所あります。数字3文字。クイズ2、福祉の仕事。今回インタビューした中村さんが勤める緑区基幹相談支援センターは、緑地域活動ホーム〇〇〇〇にあります。ひらがな4文字。クイズ3、みんなの気持ちありがとう。横浜ふれあい助成金は市内〇〇〇〇を超える団体に幅広く活用されます。数字4文字。前後190号の福横クイズの答えは、クイズ1、やまびこ、クイズ2、スタジアム、クイズ3、20でした。たくさんのご応募ありがとうございました。応募方法、はがき、ファックス、E メールにて、雨季ご記入の上お送りください。抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声、次号掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合はイニシャルを記載。締め切り、平成31年4月30日火曜日必着。応募先、郵便番号 231-8482、 横浜市中区桜木町 1-1、 横浜支社協福横クイズ係。ファックス 045-201-8385、E メール、福横、fukuyoko@yokohamashakyo.jp。 なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。QR コードがあります。
PR 駅地下便利な貸し会議室のご案内。目的や立地に応じて使い分けられる2施設。福祉保健関係者を対象とした施設ですが、一般の方もご利用いただけます。福祉保健研修交流センター、ウィリング横浜、多様な貸し会議室をご用意しています。上大岡駅徒歩3分、4から240名まで収容可能な研修室、会議室、実習室、和室など27室を備えています。打ち合わせ、研修、式典と幅広い用途での利用ができます。ぜひご活用ください。なお、有料、要事前予約。写真が2枚あります。1枚目、研修室、会議室のレイアウト、付帯設備の設営は当施設にて行います。2枚目、車椅子、介護ベッドなどを備えた介護実習室。写真終わり。詳しいご利用についてのお問い合わせは、福祉保健研修交流センター、ウィリング横浜、電話 847-6666、 ファックス 345-0799、 郵便番号 233-0002、 横浜市港南区上大岡西 1-6-1、 夢大岡オフィスタワー内、開館時間9時から21時、休館日、年末年始、設備点検日。ウィリング横浜、 で検索。横浜市社会福祉センターホール会議室を使ってみませんか。桜木町駅徒歩2分。ホールや会議室、簡単な運動ができる軽運動室の貸し出しを行っています。会議室は24から108名まで、ホールは306名まで収容可能です。ぜひご活用ください。なお有料、要事前予約。写真が2枚あります。1枚目、みなとみらい地区が一望できる会議室もあります。2枚目、ホールは研修会や講演会などの会場として人気です。写真終わり。詳しいご利用についてのお問い合わせは、横浜市社会福祉センター電話 201-2060、 ファックス 201-6116、 郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1 横浜市健康福祉総合センター内。開館時間平日9時から21時、土曜日日曜日祝日は17時まで。休館日毎月最終月曜日、年末年始、設備点検日。横浜市社会福祉センターで検索。いずれの施設も指定管理者、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会。 PR 終わり。広告。あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所のお茶会などで契約トラブルの情報交換。消費者被害に遭って困っていたら、消費生活センターを案内。高齢者に多い消費者トラブル。1、公的機関をかたった架空請求はがき。2、偽のウイルスセキュリティソフト。3、無料点検からの強引なリフォーム工事勧誘。横浜市消費生活総合センター消費生活相談電話。電話845-6666、ファックス 845-7720。 担い手ネットワークを広げよう。手をつないで輪になっているイラストがあります。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保証。ボランティア活動保険。平成30年度全国200万人加入。保険金額。保険金の種類。怪我の保証。死亡保険金 A プラン1040万円、 B プラン1400万円。後遺障害保険金 A プラン1040万円、限度額 B プラン1400万円、限度額。入院保険金日額 A プラン6500円、 B プラン1万円。手術保険金。入院中の手術 A プラン6万5000円、 B プラン10万円。外来の手術 A プラン32500円、 B プラン5万円。通院保険金日額 A プラン4000円、 B プラン6000円。特定感染症の保障。 A プラン B プランとも上記後遺障害、入院、通院の各保障金額、保険金額に同じ。総裁費用保険金。特定感染症 A プラン B プランとも300万円、限度額。賠償責任の保証。賠償責任保険金 対人対物共通 A プラン B プランとも5億円限度額。年間保険料1名あたり。タイプ基本タイプ A プラン350円 B プラン510円。天災タイプ基本タイププラス地震噴火津波 A プラン500円 B プラン710円。なお天災タイプでは天災地震噴火または津波に起因する被保険者自身の怪我を保証しますが、天災危険担保特約条項、賠償責任の保証については天災に起因する場合は対象になりません。保険金をお支払いする主な例の5つのイラストがあります。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。このご案内は概要を説明したものです。お申し込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン日本興和株式会社、医療福祉開発部第2課、電話03-3349-5137、受付時間平日の9時から17時、土曜日日曜日祝日、12月31日から1月3日を除きます。取扱い代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号新霞ヶ関ビル17階、電話03-3581-4667、ファックス03-3581-4763、営業時間平日の9時30分から17時30分、12月29日から1月3日を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。http://www.fukushihoken.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。編集後期、柿の木台の取り組み特集の取材から、生活時間や家族構成が違ってくると、お隣同士でも立ち話どころか会釈すらタイミングがないものですが、プライバシーを尊重しつつもいざとなれば SOS を言えるつながりは、最近見かけないけれどお元気かしらという誰しもによぎる小さな思いやりの気持ちから、きっかけさえあれば十二分に芽吹いて形になるのだと背中を押してくれました。福祉横浜191号、2019年3月14日発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、郵便番号 231-8482、 横浜市中区桜木町 1-1、 電話045-201-2090、 ファックス045-201-8385、 E メール福横 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜191号を終わります。次号は6月発行予定です。録音制作は横浜音声訳グループやまびこでした。